こちらの音声は横山信弘の絶対達成する話の第3部です。横山さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
第2部では、仕組みに頼ると遠回りをするというテーマでお話をお聞きしました。うん、そして最後の第3部では、間接コミュニケーションは自己満足というふうなお話をお聞かせいただけるということですね。
はい、そうですね。まあ、間接コミュニケーション、そうですね。まあ、第2部は仕組みの話で、第3部はどちらかというと、マスアプローチですね。
うん。
大勢の人たちに対してアプローチをするっていうのは、まあ、正直言って自己満足が非常に大きいかなというふうに思うんですよね。
なるほど、はい。はい。
だから、ちょっと話はそれるかもしれないんですけど、今年の3月から YouTube、余罪管理大学っていう YouTube をやっていて、
はい、
で、やっぱりああいうメディアを持つとすごくいろんなことを考えるんですよね。で、YouTuber の人たちっていうのは、どういう収益源でやってるのかっていうと、はい、まあ多くの場合は広告収入。
うん、
広告収入だけではないんですけど、これもね、合わせ技でやっている人たちがやっぱり儲かってる。で、ただまあ広告収入だけというか、広告収入がメインという人もいる。そうするとやっぱり再生回数っていうのは非常に重要になってくるわけですよね。
はい。
うん。まあ再生回数によって、当然、その広告収入が比例してね、増えていくっていうことになるわけなんで、多くの人たちに見られるような動画をとにかく作りたいというふうになるわけですね。で、これはやっぱりテレビとかもそうで、
はい、
全部広告収入が、収入源のメインになるとなると、その量になっていくんですよね。量。
ああ、はい。
うん。
はい。
量が多いことによって、収入が増えていくという、そういうビジネスモデルなんですよ。ここはとても重要なポイントで、テレビでもそうですね、視聴率が高いっていうのは非常に重要なポイントなんですよ。だから視聴率を稼げるような、はい、そういった有名人、タレントっていうのは重宝されるわけですよね。で、例えば私たちはどうかっていうと、その量ではないと思うんですよ。量で勝負してるというんではなくって、やっぱり、客単価っていう表現でもいいんですけど、
はい、
一社からとかね、一人から、まあどれぐらいご購入をいただくのか。この会社からは50万円お仕事をいただいた。この会社からは500万円。この会社からは5000万円とか、5億円とかなっていくわけでしょ、
はい、
そうそう、量の話ではないんですよね。
単価のお話ですかね、今のお話ですと。
そうなんです、そうなんです。
はい、
で、そういう商売をやっている人が、例えば、全く別のビジネスモデル、つまり、量で勝負しているようなところに出るっていうのは、あんまり意味がない。そういうのはすごくよくわかってきていて、例えば、横山さんってテレビ出ないんですかと。何のためにっていう話になりますよね。テレビに出ることによって、例えばアタックスセールスアソシエイツが今やっている余罪管理のコンサルティングのオファーが増えれば、それはまあいいかもしれないんですけど、でも、その、結局今回のリターンですよね。アプローチの数とリターンが全く比例しないと思うんですね。テレビに出たらものすごい人にアプローチしてる。ことになるわけですよ。
マスアプローチ。
ものすごい。
うん。
で、マスであればあるほど、全く関係のない人に知られることになるわけですね。
母数が増えますからね、はい。
そうです、そうです、そうです。
はい。
ですから、まあ、ここだけの話ですけど、その、さんまさんのテレビの番組からオファーがあって、まあ、結局は、コロナだったか何かのあれで、まあ、出演にはならなかったんですけど、じゃあそこで横山が出た。じゃあ何のリターンがあるかなって考えたんですよ、
うん。
それは私の自己満足っていうリターンだと思うんですね。
あ、
間違いなくネタになるなとか、それによって、例えば余罪が増えたり、メルマガの読者が増えたり、なんかそういうことって繋がらないなって思うわけですよ。 すぐにそれを考えちゃうので、うん、雑誌の取材とか新聞社の取材って結構最近断っていて、
はい、
なぜかっていうと、もうそれで自己満足する自分ってもうなくなっちゃったんですよね。
うん、なるほど。
それがもう初めての経験だったら、はい、あそこの雑誌とかあそこの新聞社とか、うん、あそこのサイトに載せてもらった、まあ自分も、まあそこまで知名度上がったな、みたいな感じになるわけなんですけど、もう今ね、昔だったらその新聞とか切り抜きでね、なんか撮ってたりしたかもしれないんですけど、うもうそんなの全然捨ててるし、
うん、
そんなと、撮ってないんですよ。
うん、
何にも、うん。だからもうそんなことはもうどっちでもよくって、自分がこう主張したいことも喋らせてもらえないような、例えばメディアに出るっていうのは、本当に自己満足でしかない。
うん、
だから会社がテレビに取り上げられるとか、それって本当に社長の自己満足しかないかなっていうふうに思うんですよ。
なるほど、はい。
うん。
はい。
マスでアプローチするっていうことは、もう本当に、その全然、当社のビジネスとは関係のない人たちに届くっていうことの方が圧倒的に多いわけですよね。
うんうんうんうん、
圧倒的に多いんですよ。
はい、はい。
で、それはね、はい、無駄なんですよ。
うん。
だけど、テレビだとか新聞だとか、ああいったその、メディアっていうのは、それだけリーチできますよっていうことを売りにしているので、その分だけの、例えば出演料とかね、そういったものを取られたりとかするわけでしょ？
はい、
う
ん。はい。
だからね、本当にこう効率が悪いというか、
うん。
だから、皆さんが例えばね、ホームページを作っていて、そのホームページの SEO 対策をして、で、月間の訪問者数とかウォッチしてるとするじゃないですか。
うん。
で、その、当然のことながら、訪問者数が増えれば増えるほど、アクセス数も増えて、アクセス数が増えれば増えるほど、その滞在時間が増えて、滞在時間が増えることによって、我が社のことであったり、我が社のサービスに興味を持ってくれるような人が増えて、
うん、
で、問い合わせの件数が増えていくっていうのはあるんだけど、
はい、
その、なんていうんですかね、そうじゃない人へのリーチが多すぎるというか、とてつもなく、うん。
遠いなって思いました。今お話聞いてて。
そうなんですよ。だからそれは私がいろんなことやってわかることで、
うん。
だから今年もヤフートピックスに何回かな ?3 回ぐらい取り上げられて、
はいはい、
そうするとむっちゃくちゃバズるんですよね。で、すごく傷つくようなことをツイッターでもつぶやかれましたし、これって一体何の意味があるんだろうっていう。でそれでもちろんメルマガの読者はちょっとは増えましたけど、はい、1000人2000人増えたわけでもないんですよね。でも、私のコラムのアクセス数は凄まじいですよ。100万とか。150万とか。すごい数の人がそのアクセスしてくるんですけど、それにしてはそのリターンの数は少ないし、で、じゃあそこからお仕事のオファーがあるかっていうと、全くゼロ。その代わり、その、バッシングは多いっていうか、うん。
なるほど、はい、はい。
そうそうそう。だから、そう考えると、そのね、なんだろう、芸能人とかだったらいいかもしれないんですけど、一般ビジネスやってる人っていうのは、マスアプローチによって知名度を上げていくとか、そういったものっていうのは、本当に自己満足でしかない。だから、横山が、例えば書籍出してます。メルマガ書いてます。で、メルマガっていうのは、そのデータベース内でしか拡散しないので、
はい、
まあちょっと違うんですけど、うん、コラムとか、あと動画とか SNS っていうのは、まあ SNS もどうかなと思いますけど、まあ拡散していくようなものじゃないですか。
うん、はい。
うん、
はい、
なので、まあシェアされていくことによって、私のことを知らない人が見てくれると。で、例えば、Facebook でもそうですよね。いいねの数が増えると、
うん、
あ、ちょっとなんか承認欲求が満たされたりとかするわけじゃないですか。だけど、リターンは承認欲求なんですよ。
あー、なるほど。承認欲求止まり。
書籍が、そう、書籍が売れたからといって、そんな大した印税なんか入っては来ないわけだし、だから、その、そこにかけた苦労とか、時間っていうコストを、と比較して、リターンがね、あまりにも少ないんですよね。だけど、それをやりたがる人がすごく多いわけですよ。だから本出したいんですって言ってくる人がいたときに、何のためにっ って思うんですよね。
うん、
で、自己顕示欲が高い人だったら、それはいいと思うんですよ。
うん、
やっぱり本出すことによって、ああ、自分も本出せるような人間になったんだなとか、そういうふうに思いたいんだったら、あ、それはいいんじゃないですかっていう話なんですけど、
はい、
本を出すことによって、お客様が増えるっていう風だったら、
うん、
それは絶対お勧めしないですね。
うん、
絶対お勧めしないし、メルマガとかだって、まあ、岩山さんも書かれてますけれども、まあ、継続するのは非常に大変。
うん、はい。はい。
だから、ブログとかね、そうノートを書くのでも、単なるつぶやき程度だったら誰も見てくれないわけで、
うん、
多くの人に見てもらうためには相当な、工夫が必要なんだけど、
はい、
じゃあ多くの人に見てもらって、どれぐらいのユーザーが増えるのかって言ったら、そりゃね、本当に、千分の一なのか万分の一なのか分かんないんですけど、うん、もうその単位なんですよ、
うんうん。
っていうことは、やっぱり多くの人に見られたなっていう自己満足、
うんうん、
になってる感じがして、
はい、
だからいろんなそのクライアント企業さんとかいろんなとこ見てて、ブログ書いてますとか、ツイッターでつぶやいてますとか、フェイスブックでなんかね、フェイスブックページを作ってなんかやってますっていうのを見ても、いや、これはあんまり意味がない。いや、意味はあるんだろうけど、なんか、それ以上にやらなくちゃいけないことってあるんじゃないかなっていうのを、すごく思うんですね。自分がやってるから、
はい、うん。
で、これは皆さんにお伝え、はっきりお伝えしておかなくちゃいけないんですけど、じゃあなんでそんなにね、大変なこと岩山さんやってんのと。いや、そうなんですよ。最近なんて本当に睡眠時間が足りなくって、動画編集はね、大変なんですよね。
はい。
そうなんですよ。ただ、それは何でやってるかっていうと、もう本当に自己満足なんですよ。うん。だから私は自己満足するからいいんです。
うん、
だから自己満足でいいんですっていう人がいるんだったら、あ、じゃあ応援しますよという話なんですけど、
うん、
いや、自己満足じゃないと、
うん。
自分は満足しない。だけど会社のためにやるとか、自分の営業成績を上げたいからやるんですっていうんであれば、
うん、
絶対にお勧めしないですね。
うん。
うん。めちゃくちゃ遠回り。
うん。
そんなことよりも、その、なんだろう。いろんなやり方があると思うんですけど、例えば B2B だったら、まあ帝国データバンクでもいいし、東京商工リサーチでもいいですから、やっぱりちゃんと余罪ポテンシャル分析をして、で、リストを買えばいいじゃないですか、お金で。
うん。
うん、そこに対して、ファックス DM でもいいし、電話アプローチでもいいし、まあそれははっきりしてますよね。
うん。
うん。そこはお金をかけたり。
はい。
うん、だってそれは何の自己満足にもならないじゃないですか。はっきり言って。
はい。はい、
自分の会社とか自分自身の知名度が上がったとか、ほんなら何にもないじゃないですか。だってお金に頼ってるわけでしょ、
うん、うん。
うん。だけど、そっちの方が全然遠回りじゃないし、直接的にね、うん、成果に結びつく可能性が極めて高いんですよ。
うん、
うん。うん。
はい。はい。
だから直接的にやった方がいい。ただし、その、ストレスはかかりますよね。
うん。そうですね。そう。はい。
そうです、そうです。うん、だから、当然電話かかってきたら何ですかっていう風になるので、うん、いや、私、アタックセールスアソシエイツの横山と申しますって言うと、誰だそれみたいな話になるじゃないですか。
うん。
うん、だけど、やっぱり、本を出しているいろんな人たち、話聞いてても、その本を武器にして、いろんな社長に、その本に手紙を添えて送って、で、パーソナルアプローチしてる人っていっぱいいるんですよ。
うん。
うん。もう手書きで、手紙を書いたりとか、で、おそらくこれぐらいの時期に、私の本と手紙が届いたろうなと思って、
はいはい、
まあ自分もしくはアシスタントの人に電話をかけさせて、
うん、
うちの社長の本が届いたと思うんですけど、まあまだ読まれていないと思うんですが、ぜひ読んでくださいとかね、こういうことが書かれてあるんで、と、
うん。
で、読んだだろうなっていう時期にまた電話してみたいなことをやる。
うん。うん、
それって絶対ストレスかかるんですよ。ストレスかかるんだけど、
うん、
でも、それをやる数ってめっちゃ増やせられないでしょ、
うん、
だって1000人の社長に対して本を送るっていうのは物理的に非常に難しい。
うん。
うん。でも本が1000冊売れるのっていうのはそんなに難しくないんですよ。
それと比するとそうですね。うん。
そうなんです、そうなんです。
はい。はい。
だから、すごく考えて、まあ自分ができるって言ったらまあ100冊ぐらいかなとか考えるとするじゃないですか。100人の社長。もう考えて考えて、こういう社長だったら、ひょっとしたらうちのビジネスって、こう提案できるかなと思って、で、その社長のことを考えながら手紙を書くと、その会社のこととかね。
うん。
うん。そしたら、コンバージョン率は上がる可能性がありますよね。わざわざ 本を送ってきたと、しかも手紙がね、ついてて、しかも手紙は自分の会社のことをよく調べて書いてあると、
うん、
おー、じゃあちょっと一応読んでみるかと思うかもしれないし、
うんうん、
しかも電話が2、3回かかってくるんだったら、うん、まあ、ええよ、ええよと、それだったらもう一回読んでみるからとか、
うん、
で、著者がね、会いたいって言うんだったら、まあそこまでしてくるやつなんて今時ね、なかなかいないんだから、じゃあ一遍会ってみようかって思う人も100人の中でね、何人か出てきたら、それはいいじゃないですか。
うん、
で、実際にそうやってやってる人って結構私の知り合いでいるわけですよ。
うん、
そうそう、すごく苦労するんだけど、でもやっぱりすごくいい余罪につながる可能性は高いですよね。
うん、そうですね、うん。コンバージョン率は、そうですね。はい。
そうです。
高いですね。
全然ホームページとかね、大したホームページとかないんですよ。メルマガもやってないし。はい、まあ、Facebook ちょっとやってるぐらい。
うん。
うん、だけど、ね、直接的に本を送ったりとか、
うん、
本がなければ自分で冊子作って、お金払ってね、作ればいいわけで、うん、50ページぐらいの中でね、自分の考えとか、自分のビジネスのことをね、書いて、で、送りつけてっていうのもできるじゃないですか。
うん。
うん、だから、それがね、なんか、やるのがあんまりかっこよくないですよね。スマートじゃないし。
うん、ちょっと、泥臭い感じはしますね。
めっちゃ泥臭い。
うんうん、
だけど、コンバージョン率は絶対に圧倒的に高いと思うんですよ、
うん
うん。自己満足するんだったら、それは SNS でね、自分のつぶやきとかがいっぱいいいね送られたり、コメント送られたり、コラムいっぱい読まれたりとかね、うん、問い合わせが増えたりとかってあるかもしれないんだけど、それはね、本当に自分でやってて思うんですけど、むっちゃくちゃ遠回りなんですよ。
なるほど。
全部間接コミュニケーションなんですよね。だから、これは、やっぱり、これを聞いてる方々、いろんなものが、いろんなそのコミュニケーションメディアっていうのが出てきてるので、惑わされる可能性が高いんだけど、まずは、直接アプローチ、つまりパーソナルアプローチを軸にして、組み立てていく、
はい。
ですからもちろんホームページ作ってもいいし、うん、SNS やってもいいし、うん、動画作ってもいいんですけど、
うん、
そこで放置せずに、
うん、
直接お客様に電話をかけて、うちのね、動画見てもらえませんかとか、うちのホームページのここの部分見てもらえませんかとか、
はいはい、
うん。直接アプローチをして、
うん、
で、そういった間接のアプローチを利用するっていうのはあってもいいんですけど、
うん、
そっちばっかりに頼る、依存するっていうのは、
うん、
これはもうお金がかかってしょうがない。
うん、
時間がかかってしょうがない。
はい、そうですね、
うん。
どんどんこう、成果が出るまでのリードタイムっていうのが、やっぱり圧倒的に長くなってくるだろうなっていうのは、うん、もう容易に予測がつきますね。
そうなんですよ。だからよく知ってる IT 企業とかが、例えば新幹線のホームとかで、大きなね、広告出してると、
はい、
看板みたいな。
はい。
いや、これって一体って考えちゃうんですよね。
うん。
すごいお金かかるだろうなとか、で、これを見て問い合わせする人なんてまずないから、
うん、
まあ認知度向上ですよね。あ、こういう会社あるよね、と、なんかの表紙に思い出すっていうことなんだけど、
はい。
でも、それって、ものすごい人が見てるわけですよ。
うん。
うん。ものすごい人が見てて、その中で、このシステムとかが必要な人って一体どれぐらいいるのかって考えたら、むっちゃくちゃ無駄だなと思うんですよね。
うん、
だから、多分、それは、その、すごい大企業だったらね、社員も何万人もいるもんだから、うん、新幹線いっぱい利用するので、あ、うちの会社のね、看板はここにあると。だから、社員満足度向上にはいいかもしれないですね。
それこそ、
うん、うちの、うん、そう、ね、うちの会社もこんなね、
うん、
多くの人に見られるようなところに看板出せるようになったんだとか、はい、
うん、
はいいんだけど、
はい、
だから、だけどそれはもう本当に社員満足というか、まあ結局は自己満足ですよね。
うん、
自分視点、
うんうんうん、
お客様視点がない、
うん。
僕はどうしてもそれを見ると、それだったらお客様に還元したらって思っちゃいますもん。ものすごいお金がかかるってわかるもん、広告費用って。
はい。
うん、テレビ CM でもそうですけど、
うん、
うん、ただ一般のその小売だったらいいんですよ。ポッキーを売りますっていうんであれば、はいはいはい、それは宣伝しなくちゃダメです、
うん。
うん、それパーソナルアプローチでポッキーを売るってことはないから。
はい、はい、はい。
だから、その一般消費財は当然そうだと思うんですね。
うん、
トイレの消臭剤とか、そういったものも手売りなんかしないじゃないですか。
うん、
だからみんながそれを見て、うん、テレビ CM とか、いろんな看板見て、あ、まあトイレの消臭剤だったらこれだなって言って、で、そのドラッグストアだったり、スーパーとかに買いに行くわけでしょ。うん、だけど、私どもの専門は営業なわけなんで、
はい、
自分がお客様に対して営業アプローチをするというふうに考えたら、うん、そのね、やっぱりマスアプローチっていうのはやっぱりほどほどにしておかないと、
うん、
すごくね、遠回りする、すごくお金かかる、で、大事なことを忘れちゃうっていうことになるっていうことはね、ぜひ知っておくといいかなと思います。
そうですよね、はい。なのでやっぱりパーソナルアプローチが基本で、そこのこう補完ツールとしてマスアプローチを使う。うん、なのでちょっとこれは、うん、ちょっと手の内見せてしまうような感じなんですけれども、今日横山さんがお話しくださったその YouTube の動画で横山さんがいろんな動画上げた、上げておられたり、あと Yahoo でコラム書かれてたりすると思うんですけれども、はい、私もなのでパーソナルアプローチの中でお客様に、うんうんご紹介するんですよ。うちの横山がこんなこと言ってますと。ええ、よかったら、ぜひこちらの動画をご視聴くださいね。うんうん、で、まあ、動画なのでね、だいたい、まあ、じゃあ、翌日ぐらいには、ちょっと誰々さんのお役に立てるかなと思って送らせていただいたんですけど、うんうん、どうでしたっていうふうに、やっぱりお話をしていくので、そこってやっぱり合わせ技なんですよね。なので、当然それを同じく送りつけるわけではなくて、お客様の属性だとか状態を見て、この方にはあの動画をとか、あのお客様にはこのコラムをっていうふうに、やっぱり変えてるんですよね。
いや、そうなんですよね。だから、その、私の動画でもそうですけど、再生回数がすごく少ないものに対して、いや、こういう動画どうなんですかって言われても、いやいや、それは、パーソナルアプローチ用にアップしてるものだから、全然問題ないんですっていうのはね、いくつもあるんですよね。うん。
ああ、なるほど。なんかあれですか、他の方から指摘というか、が入るん
ですか？そうです、そうです。そうです、そうです。事業承継と余罪管理とかね。
うん、
もう、ものすごくニッチなテーマですけど、うんうん、それは、やっぱり叱るべき人に見てもらいたいから出してるだけであって、
うんうんうん、
多くの人が興味を持つかっていうとね、なかなか難しいかなというふうに思っています。
うんうん、
でね、最後にぜひ皆さんにお伝えしたい。一番多分、今日から使えるテクニックとしてご紹介したい。やっぱりそのみんなの前で話をすることって多いと思うんですよ。
うん
これ聞いてる人って経営者とかマネージャークラスの方が多いと思うんですね。例えば、なんだろう。みんなの前で、例えばね、5人とか6人でも10人でも20人でもいいんですけど、話をすると。で、例えば、最近こういう本を読みました。すごくいいんで、みんなね、買ってね、読んでもいいし、まあもちろん経費精算してね、買ってもいいから本読んでね、みたいなこと言ったとしますよね。
ええ。
うん。で、私そういうのを見てると、いやいやいやいや、それでは多分ほとんどの人買わないってとか、読まないってって思うんですよ。
はい、はい、なるほど、うん、はい。
そうです、そうです。ですから、セミナーやっててもそうで、皆さんに対してこう本を紹介したり、例えば余罪管理シートダウンロードされたらいかがですかって言ったとしても、それはダウンロードしないっすよ。
うん。
だから、直接的に個人個人に行って、で、例えばメールでもいいですけど、今回、例えば朝礼で私喋りましたとかね。今回のセミナーでご紹介した書籍はこちらですと。で、なおかつそのメールに一つのクリックでアクセスできるようにしといた方がいいですよね。
ああ、なるほど。はい。はい。
うん、そこにタイトルしか書いてないんだったら、まずそれでコンバージョン率はガクン落ちると思うんですよ。
はい。はい。
ですから、
はい、
どこまでそのお膳立てするかなんですよね。もう本当に手をちょっと伸ばすだけで手に入るぐらいまで持っていく。
なるほど。ユーザビリティの観点からってことですね。
そうです、そうです。
はい、はい、はい。
なので、そんなそのね、なんかみんなに対して、こうアプローチというか、こういうことやったらいいよ、ああいうことやったらいいよっていうふうに助言したとしても、みんな、はい、はいっていうだけ、やる人は大体決まってるわけで、
はい。
うん。本当に、例えばみんなにこういうことをしてほしいって思うんであれば、もう直接的に手を引っ張ってって、ここにあるから、なんなら私が取ってあなたに渡しましょうかぐらいな感じですよ。
うん。
うん。 その、例えば販売店があった時に、ラックにチラシが並んでますと。
はい。
で、それって、どんなにチラシをね、綺麗に作ったとしても、目立つようにして作ったとしても、そこまで行ってチラシを取って、興味を持ってくれるなんてことはほとんどないわけだから、
うん、
うん、その人と話をして、そのラックのところまで導いて、
はい。
あなたが必要なチラシはこちらです。で、取って渡す。
うん、
うん。で、しかも、ここに書いてありますとかね。
はい、はい、はい。
裏を向けて、こちらが問い合わせの何々になりますとかね。うん。これをファックスで送るだけで OK ですとか。
うん。
うん。だからなんかね、遠くに何か置いておいて、で、あれ、なんかね、自発的に動いて、あのチラシ取ってってくれないかなとか。セミナーでもそうですよ。セミナーでチラシを配って、ぜひチラシを見てもらいたいんだけど、それが封筒の中に入っていたりすると、
うん、
封筒からそのチラシを取り出すっていう、そういう作業をお客様にやってもらわなくちゃいけないってことになりますよね。
はい。
それやらない人が多いし、実際どこ見てもらいたいかってわかんないじゃないですか。
うん、
そうするとすっごく遠いんですよ。
遠
回りなんですよ。
はい。
うん。
そもそもたどり着かないそうですね。
うん、そうです、そうです。だからまあ、うちもよくやりますけど、封筒から取り出してください。緑色のチラシを取り出してください。
うん、
皆さん、取り出しましたかって言って、みんなが取り出すまで司会者が待つぐらいだね。で、裏を向けてください。真ん中にこういうことが書かれてありますよね。今回だけのキャンペーンです。みたいなことを、はっきり言わないといけない。
はい。
うん。で、セミナーが終わった後に、実際にメンバーが、しかるべきお客さんのところに寄って行って、このチラシ見ていただけましたか？真ん中にキャンペーンって書いてありましたよねと。もう全部パーソナルアプローチですよ。そうでもしない限り、あーって、じゃあやっとくわ、みたいな感じにならない。で、私がお客さんの時でもそうで、ものすごく間接的だと、いや、興味があるけど、まあ、いっかって思いますもんね。遠いし。あそこまで行かなくちゃいけないんだとか、
はい、
あそこまで手を伸ばさなくちゃいけないんだとか、いや、目の前まで持ってきてくれればね、ボタンを押すだけなのにとか思ったりするわけですよ。それだったら、まあ、ちょっとあんまり気が進まなくてもやるかなとか思うんですよね。
はい。
だからね、あんまりその間接的なコミュニケーションっていうのはダメで、本当に面と向かって、これをやってください。これをやるだけです。とかね。
はい、
うん。そこまでやった方が、絶対いい。これはぜひ、これを聞いてる方、今日からでも明日からでも使えるんじゃないかなというふうに思います。
はい。ありがとうございます。最後にはね、もう今日から使えるテクニックということで、お話を教えていただきました。それでは皆様、今回の音声はいかがでしたでしょうか？YouTube の余罪管理大学では、絶対にアップロードしないお話を今回はプライム会員様に向けてお話をさせていただきました。ぜひまたご感想等をいただけますと嬉しいです。それでは最後まで聞いてくださった皆さん、そして横山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。